インターFM897東京音サンデー、ここからは相続ルーム897です。このコーナーでは相続に関するさまざまな疑問や用語解説、さらにはさまざまなシチュエーションにおけますケーススタディを通じて専門家の先生にお話を伺っております。今月の講師はこの番組の準レギュラー、先日週刊文春にもご登場になりました笑顔相続相談室メンバーで行政書士の横倉はじめさんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今月は4週にわたって遺言、遺言にフォーカスを当てております。その中でもこんな人は遺言を書いておいた方が良いという観点でお話をいただいておりますが、先週は離婚歴再婚歴のある方ご紹介いただきました。さあ今回なんですが、今回はどんな方ご紹介いただけるでしょうか。
はい、今週はですね、お子さんがいらっしゃらないご夫婦の方になります。
お子さんがいらっしゃらない夫婦の方、
はい、
あんまり揉めないイメージなんですけれども、はい、なぜ子供がいない夫婦の方たちは遺言を書いておいた方がいいんでしょうか。
実はこのお子さんがいらっしゃいご夫婦の方で、どちらかが亡くなった場合のこの相続人というのが、まあ、その配偶者の方と、はい、あとその亡くなられた方の親がいれば親になりますし、親がもういらっしゃらないケースですと兄弟、
はいはい、
で兄弟がいらっしゃる場合はその甥とめいっていうとこまで実は相続人にが入ってしまうんですね。でやっぱり中にはあんまりその相手の方の、まあ、親はお会いする機会ありますけど、はい、やっぱり兄弟姉妹とかあとおいとめになると結構疎遠な方って結構いらっしゃってい
ますね。
中にはね、全然違うところに住んでいらっしゃると、はい、本当に過去に1回か2回ぐらいしか会ったことないっていう方が相続人になって、その方 の、 まあ、署名捺印がないとまた名義変更ができないとか、お金が下ろせないといった事態になることがありますね。
は
い、
結婚する時にだけ会って、あとはもう会ったことないっていう人結構いますからね。
そうですよね。
そうなった場合は、まあ、どちらかの配偶者だけではなく、それぞれの相手の家族にも影響が及ぶ可能性があると、はい、そうならないためにはやはり書いておいた方がスムーズにことは進むということなんでしょうか。
そうですね、うん、特に相続人が配偶者と兄弟、その亡くなったの兄弟の場合ですと、兄弟に遺留分がないので遺言書を書いておくと、その遺言書がきちんと認められるもの、有効なものであれば、その通りになると。
あ、なるほどね、はい、だから書いておいた方がむしろいいと、メリットが大きいということですね。
そうですね。
横倉さん、例えばですね、まあ、その他のケースとしまして、今現在のその夫婦関係間には子供はいないんだけれども、はい、実は再婚の夫婦で、
はい、
その前の段階でいわゆる離婚した相手には子供がいた場合っていうの絶対あると思うんですけど。
そうですね、先週申し上げた離婚歴があるケースで、はい、旦那さんは以前結婚歴があって、前の奥さんとねお子さんがいて、はい、で再婚した5歳との間にお子さんがいないケースになると、その亡くなった時は配偶者の5歳の奥さんとその離婚した前の奥さんのお子さんが相続人になるので、またそれは会わなきゃいけなくなるんですね。
それもまた書いておかなきゃいけませんね。そうするとね、ちゃんと。
そうですね、まあ、その場合はそのお子さんには遺留分はありますけど、少なくても、
ね、
法定相続分でいくと半々になってしまうので。
半
々。そうです、お子さんが一人の場合など。
うわ、確実に韓流ドラマですね。揉めますね。
たまたま僕が携わったケースは、お互い知ってる仲だったので、もうその言う通りにしますって話だったんで、もう問題はなかったみたいですけど。
お互い知ってる中のケースもあるわけですね。
そうですね、だから僕が携わってる例えば離婚問題とかですと、大体お子さんが2歳とか3歳とかで別れてしまうと、ほとんどお子さんにはそんな記憶はないわけですよね。
いや、横倉さん、いずれはねドラマの脚本でも書いていただきたいぐらいですけども、はい、いろんなケースありますね。そう考えると、
いろいろあると思いますね。
ぜひこの機会に遺言を改めて、書けるときに書いておいた方がいいのではないでしょうか。
はい、
今月の講師は笑顔相続相談室のメンバーで行政書士横倉はじめさんです。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。